GMO クリック証券プレゼンツ、
北野誠のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントは
早乙女里奈です。
よろしくお願いいたします。そして今日は元インターバンクディーラー島入紀夫さんにお越しいただいています。こんばんは。
はい、島さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
島さん、はい、ちょっとマーケットどうなっちゃってるんですか？
困ります
よ、ね、困ります。
動かなくて
もう本当にあのピタッと動かなくなりましたね。
いや本当にあの石油施設サウジ破壊されて、はい、FOMC が利上げして BOJ がちょっと色気のあるようなあれをやって、利下げ、うん、であの大統領がですね、はい、インピーチメント弾劾、はい、尋問、
そうですね、はい、
でもなんか1円も動かないんですよね
そうなんですよ、うん、
日経もだからあの、ね、107円50銭が108円ぐらいでドル円で、日経も2万2000円回復したら、そこからもうほんまにピタッと、まあ、ここが私らの安定ラインですみたいな感じでほぼそこ上下してるだけですからね、
うん、今年はあのトランプ大統領のツイッターに、ね、翻弄されてるというふうには言われているんですが、はい、まあ、確かにボラティリティは一見あるように見えるんですけど、じゃあアメリカの株とか中国の株とか大きなトレンドがあるのかっていうと、あれレンジの中なんだねっていう、
結局レンジ
で、
うん、大したことないんですよね。
はい、ということで、じゃあここから年末に向けてあと3ヶ月というところに迫ってきましたが、変わりませんか？
いや、10月それか12月ですね、関税が上がるタイミングがありますので、はい、そこで何か大きく動くんじゃないかなと、うん、米中決裂となれば、
はい、
結構ちょっとした事件になるかもしれないですし、
はい、うん、このあたりのことはまた後半ゆっくりと島さんに解説いただきたいと思います、うん、はい、そしてマーケットの理念のコーナーでは双日総合研究所調査グループ研究員安田佐和子さんを迎えいたしまして、ラグビーワールドカップ開催国優勝国で見た投資のセットプレーを探るということで、うん、島さんはラグビー見ますか？
いや、毎日のように見てます今は。
あ、本当、
すごく面白いですね。
なんか初戦ロシアとね日本は戦って勝利を収めたということで、う
ん、最初ちょっと皆さんガチガチって感じだったんですけども、はい、いや、やっぱり昔のラグビーと比べて、はい、レベルがすごい上がってるような気がしますね。
ああ、そうですか、
うん、
はい、じゃあ長く見てらっしゃるんですね。
なんか今でも本当にあのキックが増えましたよね。
キックが増えましたね本当に。
昔のラグビーって割とスクラムが割とメインで押してとかいう感じだったけど、今キックが本当に増えて、ね、スピード感が上がりましたよね、
うん、本当そうですよね、
うん、はい、さあ、まあ、日本にもねたくさんねあの外国から選手それから応援団がやってきて、うん、今盛り上がってますが、経済効果はいかほどにということを安田さんにいろいろと多角的に研修いただいてますので教えていただきたいと思います、うん、そして今日の皆さんからの投稿テーマ、手帳派アプリ派スケジュール管理どうしてますかということで、私はどっちも持ってるんですよ。手書きと、まあ、あの Google の、ね、カレンダーと、うん、どっちもないと
不安。僕もどっちも使ってますけども、
どっちかっていうとなんか、ね、不安ですよね。ど
うですか？でもまあそうそう、あのやっぱりねスマホのアプリのねあのスケジュール管理って時々忘れるんだよね。
そう
だいたいなんか書き込んで、はい、そこにアラーム警告した時もう、あ、しまった終わってるやん、もう俺そこ行ってなあかんやみたいな時あるから時々、
はいはいはいはい、
俺アホとちゃうかと思う
自己嫌悪に陥ったりとかね。
そうそう、落ちますね。はい、
みなちゃんは？
私はもうなるべく荷物を減らしたい派なのでスマホのアプリで、
うん、あ、若いですね。
若いですね、ね
今の人はもう手で書くっていうのはもうないでしょうね。
手で書かない
書かなくなりましたもんね。僕らも読めてもだんだん漢字忘れてますからね、
まあ、確かにね書けなくなってるってなりますけどね、はい、スケジュール管理皆さんどうされているのか、教えていただければと思います。そして今日は月末月一延長戦ということで、広瀬隆夫さんじっちゃまに電話をつなぎまして、うん、アメリカの今のマーケット、それからいろいろねトランプの弾劾これどうなんだろうといったことなどお話伺っていきますので、どうぞご期待いただければと思います。ではこの後誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュース。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。78円69銭安、2万2000飛び20円15銭で取引を終了しました。78円安ということで、まあちょっと1日の値動き、ボラティリティもまあ地味な感じですね最近。ただちょっと上を攻める力は少し弱まってきたかなという印象ですね、うん、いかがでしょうか。
やっぱり2万円そこそこのところから2万2000台まで上がってきましたけど、はい、やっぱりなんかショートカバーですよね、はっきり言って。
年初からヘッジファンドでの海外勢売りまくってました、
売りまくってましたから
そうなんです
よ。だから上がって儲かったっていう人もいるんでしょうけれども、うん、その反対にですね、損切りして終わって死んでるだけっていう人が結構いるんですよ。
そうですよ。だからもう2万2000上がったけど、もうほぼほぼショートカバーで、うん、まあもう売り時終わったねみたいな感じで、
うんうん、そうですね。海外勢が今買い戻しをしていて、でまあ個人がどっちかというと今売りに回ってるっていう構図のようですけれどもね、これいつまで海外勢が買ってくれるかっていうのはちょっと今不透明な感じではあると、
どっかに投資はせなあかんのですけどね、
やっぱり PBR1 で買ってた個人が勝ったっていうやっぱり投資の情動ですかね。
PBR1 倍割れの時に買って、もう2万2000に戻って売ってたみたいな感じでしょうね、
まあね、そのレンジトレードうまくできる人にとってはね、やりやすいって言えばやりやすいですけど、いやでも
僕みたいなトレーダータイプはですね、はい、ダメですね。
ダイナミックにねトレンドフォロワーの方は結構辛い相場かなという感じがしますね、そしてアメリカのマーケットです。ニューヨークダウ昨日は142ドル22セント安、26,807ドル77セントで取引終了。現在、ニューヨーク市場オープンしました。今日はダウ平均95ドル高というところで始まっています。昨日はですね、やはりちょっとトランプ大統領の弾劾というようなニュースがちょっと嫌気されて売られたということで、最高値更新まであと一歩というところで少しこう足踏みしてるかなという印象ですね。
うん、そうですね。でもアメリカの株はあんまり心配はしてないんですけれども、いや全体としては心配してないんですけれども、はい、でもなんかソフトバンクのファンドとか最近ちょっと話題になってますけども、ああいう IPO 系ちょっとまずくなってきてるような雰囲気がしますよね。
はい、はい、まあ、ソフトバンクがかなり投資をしていると言われるウィーワークの、まあ、トップがちょっと辞めるんですか、あれ。
あ、まあ、辞任、まあ、でももう彼儲かったからいいんじゃないです。
自分はなんか売り逃げたっていうことなんですけど、IPO が延期になるんですよね、
まあ、ちょっとあまりにも高いバリューがつきすぎてたんで、はい、でもそのバリュー作ってたのは孫さんじゃないかって。
孫さんが投資するからなんかすごいんじゃないかと。
しかもなんか10回に分けてずっと買ったんでしょ少しずつバリ上げて、
はい、
相場操縦とは、まあ、上場されてないですから相場操縦とは言えないですけども、やっぱり孫さんもそのサウジがもう手を引くって言い出して、
はい、ビジョンファンドですね、
はい、うん、でそれで、ちょっと焦っていろいろやってるところがじゃないかなっていうのと、あと社員にですね借金して買え投資しろっていうのはあれはもうまずいですよね。
まあそうですよね、
なんか自転車商業が始まったかみたいな、
はい、うん、ちょっとだからソフトバンクの株価もかなりちょっと売られているので、うん、まあ、日経平均の寄与度も高いのでこの意味ではちょっと不安ですけど、まあ、アメリカのそのウィーワークもちょっとあれ詐欺だったんじゃないかっていうふうにまで言われてるんですけど、 IPO 全体がちょっとどうだったのみたいな感じですね、
うん、
最近盛り上がってたセクターが、うん、ここは不安ですかね。
でもそうすると、まあ、10兆円ファンド、まあ、もう一個作ろうとしてますけども、
はい、
あれ売れなかったら普通のマーケットと違うんで、
はい、
もうずっと塩漬けになっちゃうんですよね、
はい、
でしかも全部、まあ、売れずに損してしまう可能性もある、まあ、そんな下手なことはしないと思うんですけれども、
はい、
まあ、やっぱり 2000年のですね、はい、あのソフトバンクの暴落を知ってるんで
はい、
近づいてきたのか、いやそんなことはないと思うんですけど、
かなりちょっとまずい感じはありますよ。
まあまああのね、孫さんの場合はソフトバンクは融資負債高いですからね、
もともと借金がね多い中で、はい、その投資したところが、まあ、芽吹いてくるということで評価されてきた部分が、
まあだって今はもう完全にソフトバンクは投資会社ですからね、まあ、
投資会社です。ただやっぱり ZOZO の時も分かったんですけども、社長は自社株を担保にしてその金でもってと何かにいろいろ投資してるって、うん、それレバレッジをすごいかけてるんですね、あらゆりって、
う
ん、
まあでもあれはもう担保、株式を担保に入れるという発想ですからね、うん
うん、リスクは大きいですよね。ちょっとこれは気になる不穏な
感じはしますよね。で多分同じようなこと多くの方が、多くの創業者と呼ばれている方がやってると思いますんで、
うん、そうですか、
うん、多分、まあ、銀行もそこしか貸せないっていうのもあるし、
はい、うん、まあそうですよね。ちょっとここは気になりますね、うん、はい、これから上場するような、まあ、IPO ってそのすごくこう注目されてきてたんですけど、うん、これであのそこがもうダメになってくると、じゃあどのセクターからここアメリカ株引っ張っていくのって言われるとね、うん、ファングももうどうですかって感じですしね、う
ん、じゃあだんだんやばくなってきましたね、
やばくなってきましたねっていう、うん、心配ないって言いながらも気にはなると、
うん、いやいや、まあそうですね
いうことですね、うん、はい、そして WTI 原油価格現在55ドル78セントということで、サウジの石油施設攻撃の時に急騰しましたが、今はねあの元の価格に行ってこいで落ちてきたなという印象です。ただしゴールド価格は1527ドルということで1500ドル台でしっかりとした推移ということになっています。ではここでリナちゃんがこの1週間気になったニュースピックアップです。
はい、今週はタピオカの次はわらび餅、飲料と相性のいいもちもちブームですあのタピオカブームの次を狙っているのが、今話題になっているのがわらび餅を入れたわらび餅ドリンクらしいんですけど
もう老人死ぬぞ
なんか喉になんか詰まりそうな、
いや僕タピオカも力いっぱい飲んだ時やばと思って、これはあの年齢ってさあんま飲んだらあかんわと思って
、マジですか。
いやまだあれほんま思いっきり吸ってみって
確かにうわってきますね。
確かにそうかもしれない、
あのクリクリキントンをこう丸々口に掘り込んでお茶なかったので俺死にかけたことがあるんですよ
そんなに慌てないでください。
いやいや俺はそんな食べ物やと思ってなかったんで、はい、ポッと口に掘り込んでお茶持ってなかったらもうすっごい口中の水分が取られるんだ口中の唾液が全部なくなった、
パッサパサで、
うん、パッサパサもうゴワッ、これはこれはと思ったことが
ある、ね、よく生存してましたね
危なかった、
危なかった、
あの時は死を感じましたけど、わらび餅、
わらび餅も危ない、
わらび餅ドリンクにすんの、
なんかあのタピオカよりもわらび餅の方がその飲料に入れた時に固くなりづらいとのことだそうなんですよね。
でもドリンクにする必要あんのかな
固くなりにくいって、でも柔らかいまま入ってくるのは危なくないです
か。危ないだから危ない言うてるやん正月餅を食べて ね、おじいちゃんおばあちゃんが命を危険にさらされることよくありますけど、
ね、そうです、
それと同じです、ですね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんは飲まないと思いますけどね、わらび餅そのまま食べはるはやと思います。おじいちゃんおばあちゃんインスタ映え気にしてないんで、
なるほど、確かに
あの、ね、きなこでねあのこうこう散らかしながらね、
散らかしながらって
でもこういうあのこういう流行りものってどこから来るんですか、流行りって。
でも僕とかあの大橋さんとかはあのティラミスとかそういうの
ティラミスとかね、パンナコッタとかね、
はいはいはい、
もう新しかったですよね、
うん、そうですね、どっからの国で流行ったやつを日本に持ってきて、
イタリアから来たみたいな、上陸みたいな、初めて食べるみたいな、
そうだから僕らはもうあのジェラートっていう言い方すらもうその
もうおしゃれでしたね、
おしゃれでジェラートってアイスクリームだろうっていうまあ、実際にはちょっと食感も違うんですけども、
ちょっとね違うけど、
そう、はい、ナタデココとかね、
ナタデココっていうのもありました、うん、でもなんかもう今やこれぞ新しいっていうのがどっからか上陸するっていうのないから、うん、タピオカだってもう 3回目でしょ、
3回目が終
わり、3度目のブームですね、
だからこうリバイバルというか繰り返す時代かなと。だから
まあその、まあ、もうまた次のタピオカを知らない子たちが20年後ぐらいまたタピオカおおとかなるんでしょうね。
あ、なるほどね。でわらび餅は何回目なんですかね。
いや、わらび餅はあのすいません、定着してます。
そうですよ、ね、
ある一定数わらび餅は定着してます。
そう、ね、ずっと、
ね、あんまり聞いたことないでしょ、わらび餅廃れたねとか聞いたことないでしょ。
廃れもしないよね。そうですよね、確かにね。
そうですよね、そう、はいはい、だからそう考えるとね、まあ、来るのかもしれません。だからわらび餅をあんまり知らない世代が、新しい子たちがこれ面白いと思ってインスタに上げ出すとまた流行るんでしょうけどね。
はい、じゃちょっとドリンクで飲んだことは確かにないので、
はい、一度まあ出たら買ってみたいと思います。
新しいかもしれないですね。
わらび餅ドリンクね。、はい、まあ、命の危険を感じながら
ゆっくり飲みましょう。はい、はいはい、ということで以上、誠とひろこの週刊気になるニュースでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって何語ですか。
さあ、
バカモン、お前は周りが見えてない。
また怒られちゃったよ。部長の前歯に
ノリ。知るな、大学生のノリはもう通用しないぞ。
はい、ノリをどうにかしないとまずいですね。
部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に、 GMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの。
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに、僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。
好きですで、よくない。シンプルにわかりやすく、 GMO クリック証券。
すると川上から、どんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何。
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは。
こ、天ぷらこ、天ぷらこかな。
鳥は。
唐揚げこ、唐揚げこ。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。 GMO クリック証券。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。
さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めて今日は元インターバンクディーラー島力夫さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマ何でしょうか。
ビッグイベント通過後のマーケットの景色。
まあ、ビッグイベントって、まあ、あの FOMC、 それから BOJ、 それからですね、まあ、イベントっていうんじゃないでしょうけども、まあ、インピーチメント弾劾の話がありましたけども、はい、FOMC から言いますと、はい、まあ、予想通り 0.25% 利上げしたんです、利下げしたんですけれども、はい、まあ、ドットチャート見たらですね、あの真ん中がですね、今と同じ 1.75 から 2.00% なんで、あれもう利下げないのって勝手に、勘違いした人たちがいて、ちょっとドル円を買ってみた、ドルを買ったんですけれども、まあ、あの7人一番最の数の多いのが、はい、その下の 1.5 から 1.75% のところにありまして、その7人っていうのは全部あの理事なんですよね、はい、投票権のある人たち。あのドットチャートってあの投票権のない人たちも全部入ってるんで、
はい、
あのそのノイズを除かないといけないですね、はい、まあ、すいません、ちょっとドットチャートの話今してもあれですけれども、はい、まあ、要はあのパウエルさんがまあ、あと1回ののりしろを残してると、
はい、
けれどももうそれ以上下げませんよみたいな、あの会見の時のパウエルさんが怖い顔してたんですよね、あれが結構あの印象的でして、
はい、
今までのパウエルさんはいい人だったの、
はい、
で、あのあまりその金融政策に詳しくはないんですけれども、記者にいろいろ聞かれるとこと細かにちゃんと誠実に説明されてたんですね。でもそれがかえって良くなくて、で今やっぱりマーケットの人間ってあのその FOMC とかなんか会見した後に株が下がったらこれは失敗だったって言うんですよ、
うん、
本当は関係ないんですけど、株が下がると失敗って言われるもんだから、そうしないようにとよりよくこう説明すると記者も突っ込んできて、まあ、余計な言葉で喋っちゃうんですよね。
パウエルさんって喋るたんびに株が下がるって言われ続けてきました。
で、今回は全部とぼけた、
とぼけた。
あの詳しいことは言わなかった、
はぐらかしたという、
はぐらかし たとも言えますし、まともに答えなかったとも言えますし、でも中央銀行の総裁はそれでいい感じがします。
だからお前ちょっとあの本人もその喋れば株が下がると言われてるのもあるからまあ極力どっちかというと寡黙にしとこうっていうのがあったかもしれませんね。
そうですね、誰かアドバイス受けたんですかね、わかんないです。
僕もちょっと僕も若干アドバイス受けたんじゃないかなと。サービス精神旺盛でちゃんと向き合って記者の質問にちゃんと答えてると憶測が憶測を全部また呼ぶってことが、この何年間で分かったんじゃないかと僕思うんですけどね。
そうなんですよね。ちょっとずっとこのところですね、政策の透明性っていうことが、ずっと言われてたんですけども、実はその中央銀行総裁として一番権力を誇ってたのがグリーンスパンさん、でもうですからマーケットの人間は彼の言うことを聞かざるを得なかったんですね。しかもこの曖昧な表現ばっかりだったので、僕もよく彼にはやられました、というのはそのエクスペクテーションコントロールっていうんですけども、マーケットの期待が左に寄りすぎるとわざと右の方向に行って、右に寄りすぎるとわざと左の方向に行って、こうマーケット平手打ちしていくんですよ。
だからまあまあ真ん中に戻そうと、
真ん中に戻そうっていうのもあるんですけれども、さっきまでこっちって言ってたのにこっちって、で痛い目に遭うんで結局言うことを聞かざるを得ないっていうのがあったんですけども、パウエルさんはまあちょっとそっちの方向に自らを持っていこうとしつつあるんじゃないですかね。
今まで正直に答えすぎて、まあ、いろいろ憶測呼びすぎたということで、
もうこれからはあんまり説明しないと、
だからまあ一つはトランプ大統領の存在があって、何か言うとトランプ大統領にまたツイッターで、文句言われるという、いやもうおかしいでしょ、中央銀行の総裁がツイッターで叩かれるとかおかしいでしょ、本来ならね。
だから
大問題ですよね、
本来なら大問題ですよね。
いやこれまでの金融市場の歴史をあの人は何を考えてんだって。
でもやっぱそう、本来なら中央銀行の総裁というのは独立したもんですからね、金融政策をいきなり大統領とはいえのも、そらい口出しして、しかも表立って口出しするってなかなかないですからね。
本当に、
はい。
で、FOMC は対価なく終わりましたと。で、おそらくパウエルさんはこれから変わります。で、ですね、ただそれがマーケットの方向性どう暗示するかっていうのは難しいところがあるんですけれども。でなぜこのドル円チャート、
ちょっと見ていただきましょう、
一番1ページ目ですか、ドル円なぜ動かないか、非常に大きなトライアングルになってるんですね。このピークは2015年なんで、もう4年近く三角持ち合い、
しかもだんだん値動きが縮まっているタイプの三角持ち合いですね。
まあ普通の三角持ち合い、だんだん値動きが縮まってきますけども、
それは普通は三角が縮まってい
く、三角が縮まっていくんですけど、
当たり前のこと言いました
私。いや最近こう逆のトライアングルの形もあるとかって、よく本に書いてあるじゃないですか、でもめったにないですよ。僕は個人的にはその逆トライアングルっていうのは見たことがない。現実のマーケット、昔のマーケットあったんですよ、すいません、テクニカル分析って所詮過去 そのマーケットのパターンを寄り集めてきただけなので、
こうなったらこうなりやすいという、
科学でも何でもないです。
統計というかね、
統計ですよ、統計と経験則、
統計と言ってしまえば、統計なんです、経験則と言ってしまえば経験則で、その星占いと同じで、絶対的に信じる人もいれば、そんなもんじゃないぐらいに構えててもいいしという感じでは思ってるんですが、ただこう煮詰まってるのは事実なので、このトライアングル、でどういう力が両サイドで釣り合ってるかというと、まず円が非常に割安だっていうことですよね。
円安であるということですね。
125から見たら20円ぐらい今は円高水準ではあるんですけれども、ただやっぱり購買力平価とかで見るとやっぱり90円台前後があるべき水準じゃないかっていうのが多くの経済学者の意見ではあります。で、円が安いからたくさん外国の方が来られて、日本でエンジョイしてらっしゃると、でやっぱり海外に行くとなんじゃこりゃみたいな、高いなってみんな思うわけじゃないですかね、で円が割安だっていうの一つと、ただ一方で 過去ずっとゼロ金利でしたけれども、これから先マイナス金利の時代がこれからずっと続きそうです、
はい、
で機関投資家はこの運用先を失っていると、
はい、
でまあ国債買ってもですね、損することが確定するだけなので、
マイナス金利の国債だとね、
はい、ですからまあ何らかの形で外に持っていかざるを得ない、いろんな形のまあ安全な商品をまあ米系証券とかに作ってもらって、そういうものを買わざるを得ない、まああとその固い機関投資家でもまあトルコリラとかメキシコペソとか南アフリカランドとか、そういうところの債券の研究が始まってます。
あ、なるほどね、個人投資家に人気だっていうような高金利を機関投資家も買わざるを得ない、
まあ、従来は全く対象外だったんですけども、考慮に入れざるを得なくなってきていると。
まあニュージーランドもね、オーストラリアも 1% ですからね。
昔 6% 以上あった金利のものが、はい、今 1% なの で、はい、でそこに投資してた分もまた償還で返ってきますから、
はい、
次どうしようこれって、って感じでしょうか。要するに、まあ、機関投資家は、まあ、円売りしたいし、そうは言っても円は割安で、経常収支の黒字は非常に大きい、
はい、
で通常はそれは円高材料になるんですけれども、ただほとんど貿易収支の黒字ではなくて、まあ、所得収支、まあ、資本収支、まあ、そういうところの黒字、向こうに投資したものが利益が出てて黒字になってるんですね、
うん、
そうすると、まあ、結局外で再投資されるので、
はい、
日本には戻ってこない。
レパトリーになれば、まあね、円高要因ですけど、うん、まあ、もう一回投資されればね、返ってこない、為替が起きないということですね、
まあ、貿易収支ですと必ず円にしないといけないんですけども、そういうフローがなくなってしまったっていうのが背景にはあります、うん、
はい、
でもそうは言っても日本人が海外に持つお金っていうのは増えてるんですね、
はい、
ですから何かのショックがあれば戻ってくる可能性はあります、
はい、
でも相当なショックじゃないと戻ってこないと思います。
はい、
はい、
つまり、まあ、リスクオフになった時に、まあ、日本に、まあ、現金化する時にはかなりの円高圧力にはなるという構造ではあるわけですね。
構造では潜在的にはあるんですけれども、それが起こるかどうかっていうと、それはわからない。
今のとこそんなリスクはないということですかね、
はい、でまあ、やっぱり GPIF がですね、まあ、リバランスした時にですね、まあ、簡単に言えば日本の投資家は日本へ投資することをもう断念したと、うん、日本を捨てたんですね、もう外に行かざるを得ないと。で実際日銀の政策もそうなってますし、でこれから先も、まあ、これまではゼロ金利の20年でしたけど、これから先にマイナス金利の20年かもしれないんで、
うん、
はい、で、じゃあ短期の動きはどうするんだと、
はい、
ということで、ちょっと次のページですと、まあ、ボラティリティの表を持ってきたんですが、まあ、過去最低のレベルだと、
はい、
まあ、これは、まあ、図で見るまでもなく感じるところでもあります、
はい、
で日々の相場どうするか、で相関関係を見てみますと、
はい、
次のチャートですが、青がドル円なんですけれども、で赤い太いラインがアメリカの10年の金利です、
うん、
で結局はやっぱり金利を追ってるのかな、
うん、
というのはあります、
はい、
ただアメリカの金利が 3.2% だったものが 1.4% まで落ちても、ドル円は結局112から105か、
そうですね、その割にはあんまり下がらないという感じがありますね、うん、
ただ日々の動きは金利に反応している部分が大きい、
はい、
ただですね、この今年の前半1月のフラッシュクラッシュから4月ぐらいまでこうドル上がったんですけど、その間はですねアメリカの金利はずっと下がってるんですが、それにもかかわらずドル円は上がっております。
は
あ、この時の形はちょっとダウに似てるというのは言いますね。
金利の相関だけじゃなくて株に相関する時もあるんで、
そう、うん、それがいつかっていうのはですね、なかなか言いにくいところもあるんですけども、
はい、
多分これから先その投資対象として金利というものはなくなるんで、
はい、
株に 相関が高まってきそうな気はします、
ね。はい、金利はどこまでも今下がっていく一方なので ね、そうすると今度は株のダイナミズムに相関する
可能性、まあ、投資対象としてその債券というのは選択肢に上らなくなってきている、はい。まあ、ただまあ次に見ると、まあ、そうは言ってもですね、単にこうイベントを入れただけなんですけども、まあ、トランプさんが何か喋った時に相場が動いていると。
フラッシュクラッシュから対中関税第3弾の時とか
5月の連休の明けですね、はいはい、それから8月の頭にいきなり第4弾発動とかですね、はい、まあ、やっぱり米中関係のことで相場は動いております、
うんうん。そうするとやっぱりここからの大きなテーマは米中ということになるんでしょうか。
そうですね、はい、でちょっと後ろにスケジュール、はい、ちょっとバーッと飛ばします、
はい、
で今後のタイムスケジュールなんですけど、はい、やっぱり大きいのは10月の1日国慶節、中国建国70周年、
これがあるがために
ちょっと戦いが中止してるわけですよね、
うん、はいって言われてます ね、はい、
でこれが終わった後に米中の閣僚級通商協議が行われて、でその後10月の15日にその第3弾までの税率を 30% にする日が15日に迫っております、うん、もし、まあ、この米中の閣僚協議で決裂すればマーケットは大きなリスクオフになるかなと。ただ、まあ、そこは、まあ、まあまあな感じで、トランプさんはやっぱり大選挙がありますんで、
昨日あたりなんか国連で話してた時は結構中国と WTO のことボロクソになんか言ってましたけど、
まあそれディールの一環なんでで
もなんか歩み寄ってみたりこうね、
でも本音のところは分からないんですけど、ただ
どっちなのかな、
でも、うん、多分でもその主導権は中国にあると思うんですね。
今そういう見方が多いようですね。
ええ、まあ中国、はい、トランプさんがすごい妥協してきたらそれは乗りますけど、はい、ほどほどの妥協だったらまあ別にいいと。その中国が景気後退しても中国共産党は耐えれるんで、
はあ、
ええ、まあ、中国経済がきついんですけれども、別に習近平さんはまあ向こう5年も10年もずっといる人ですから、
まあそういうふうになんか、ま
あ、実質向こうは選挙があるとかそういうの変わると指導者が劇的にドラマチックに変わるとかっていうのがない国なんでね。
そうですね。でこれまで10年タームで指導者変わってきたんですけども、はい、習近平さんそれを取っ払っちゃったんですよね、うん、ですから習近平さんが何年続くか分かんない、
うん、
うん、だから向こうは待てるんですね、
はい、
で12月の15に第4弾の延期分、これがかかりますとパソコンとかスマホとかの、うん、まあ、にも関税がかかってきます。それがかかり始めると、まあ、トータルで考えるとアメリカの GDP に対する影響も結構あります、
うん、
ね、GS の試算で 0.7 マイナスって言われております。
はい、
ですからそこまでいくと大統領選挙に当然影響してくるので、まあ、トランプさんは多分引き伸ばすんじゃないかなとは思うんですけど。
引き伸ばすというのは関税発動をちょっとこの日じゃなくてもっと先送りする、
先送りするですとか、まあ、曖昧な形で妥協するか、
うん、今のところトランプ大統領は包括的な合意でないと、まあ、合意はしないっていうふうに、まあ、強がりを言ってますよね、う
ん、まあ進次郎さんの CO2 と同じようなもんで言い切ってますけど、まあ、トランプさんの方がもっとね怖いですけど、
はい、
まあそのプレッシャーなんで、
はい、
でまあ彼のアドバイザーも、
はい、
マイケル・ピルス、ちょっと名前ちょっと忘れましたけども、はい、そのハドソン研究所の所長、まあ、中国か、
はい、
問題の
エキスパート
の方もそのサウスチャイナモーニングポストに書いてたんですけど、
ええ、
ここで妥協しないとトランプ大統領は 50% にも 100% にも関税を引き上げると書いてるんですね、
はい、
まあ、こうやって中国にプレッシャーを与えると、
はいはい、
でもどうかな、うん、
トランプ中国側としてはその部分合意でねちょっとずつその成果をね、うん、国内にアピールしたいみたいですけど、トランプ大統領はまあ全体的に包括的に知的、所有権とかそっちまでやりたいと
思います。でもそのトランプさんがね今までの関税全部やめる と言い出す可能性もないわけじゃないんで、その代わり中国はもう大量に買いますと、全部取っ払う感じに中国もたくさん買うでというふうになるかどうか分かんないですが、でもビッグディールの可能性はゼロじゃないです。
先延ばし先延ばしになるとまたそのむにゃむにゃした相場が続いちゃう、でドラスティックにもし下がるんであればもうドーンと 50% かけるとかっていうことをもしトランプさんがやればマーケットドーンと下がる。
いやそれは下がりますよ。
そうです、ね、
50% やったらそのサプライチェーン全部直さないといけないですからね。
だからどうなりますかこれ、もし大きく動く可能性があるなら、この三角持ち合いがどっちか抜ける可能性があるならっていうんで、
テクニカル分析のセオリーとして、はい、三角持ち合いは抜けるのを待つ、
待つ、はい、
どっちかに抜けるのにかけるのではなくて抜けるのを待つっていうことなんですけれども、はい、まあ今はちょっとよくわからないんですが、多分そのどちらかというと破局の可能性の方が 6-4 で高そうな気もしますけど、
でイベント的には10月になると、期限が来るわけですからね。
期限が自動的に来ますんで、
来ますから、そこでどういう結論が出てくるかによって、
本当に自動的に関税が上がっていけば、はいはい、中国も苦しいですけども、アメリカも苦しくて株価的には苦しくなります、
はい、じゃあその時にもしかしたら、大きな動きが、出てくるかもしれない。
まあそれ待ちですかね。
はい、分かりました。島利幸男さんに伺いました。マーケットフロントラインでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
GMO クリック証券の CFD では、日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETFリート ETF、外国株など、世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて、手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって何語ですか。
さあ、
マーケットのリアルということでございまして、今日は
総実総合研究所調査グループ研究員安田佐和子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日ちょっと面白いテーマですね。
はい、今日は毛色を変えて、アメフトのボールは茶色いですが、ラグビーのボールは白なんですね、
うん、あれそうだっけ。
実はボールの色は違うんですよ。サイズも違うしね。
あ、本当それも分かんなかった。
どっちが大きいでしょうか。
どっちだろう。白
の方が大きいんです。正解。後ろにねパスできるのはラグビーだけなんですよね。前パスできないですしね。だからちょっと大きめになってるという。
そうラグビーね、面白い競技なんですが、あれ後ろに前パスしちゃダメですよ。
前パスアウトですから。
後ろにパスせなあかん。はい、非常にあれ誰が考えたルールか分からんけど、
一応ね紳士のスポーツで ね言われまして、
後ろにパスをするっていう ね前パスした反則ですからね。
そうそう、防具もねつけなくても良いという、
うん、
面白いスポーツですが、
はい、
あんまり日本の方は馴染みがないのかなという気はしておりますけれども、う
ん、でも昔なんか大学ラグビーでね早慶戦とか行ったら相当みんな盛り上がって、
いややっぱりでもラグビーはラグビーで行ってそうで、大阪花園なんかもそうですけど ね、うん、やっぱりすごい、やっぱファンの方多いですからね。
スクールウォーズ知ってる、う
ん、いやちょっと時代がすみません、失礼しました。
私はわかります。
失礼いたしました、はい、というわけで、ラグビーというとちょっとね馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんが、実は観客動員数だけで見ますと、FIFA ワールドカップ、サッカーに次ぐ水準になっていますということで、やはり人気は高いと言われています、
はい、
で観客動員数やっぱ1位から、ね、4位まではずらっとサッカーなんですけれども、
はい、
2015年の前回のイングランドで開催されました、ラグビーのワールドカップは248万人が動員してまして、そこからしてはずっとずらっとラグビーが並ぶ状況です、うん、ちなみに今年の日本の大会は最大で180万人という お話が聞かれてますんで、うん、そうなりますと2003年のオーストラリアでのラグビーワールドカップの次の水準かなということになりますねと、
はい、
でもなんかすごいハイネケンが公式スポンサーで、
そうですね、
すごい売れてるんでしょう。
かなり売れてるというお話です。
まだキリンですけどね。
そうですね、はい、そのあたりもじっくりとお話ししていこうと思いますけれども、はい、その関心のある世界のスポーツ祭典で言いましても、やはりあの2位でして、1位は FIFA なんですけども、2位がラグビーワールドカップで、うん、世界の方の 50% が試合だったり、
オリンピックより上なんですね。
そうなんです、2ページ目ね、オリンピック夏季五輪は 48% なんですけど、ラグビーワールドカップ 50% で、どうしてもねヨーロッパ、イギリスとかオーストラリアとかそういった方々のスポーツかなと思いきや、実は人気が広がってきているというところで3ページ目なんですが、ラグビーファンですね、実は8億人というふうに言われています。まあ、サッカーは約35億人、ちょっとなんか世界全体の人口の半分っていうと本当かなっていう気がしますけど
いやでもサッカーは強いですからねやっぱりね、
はい、まあ、約8億人と言われてまして、実はラグビーファン数の上位10カ国ってアメリカだったり中国だったりインドとかフランス、南アフリカ、メキシコ、ブラジル、日本も入ってきてるんですよ。まあ、これは人口の加減がやっぱり影響しているんですね。まあ、それが一つと、2013年から2019年まで実はファン数が 50% 増加した国がアメリカ、中国、インド、ブラジル、メキシコなんですよ。
人気に火がついてるんですか。
人気に火がついてます。アジアのファン数はやっぱり中国が牽引してるのか、1億人超えてるというふうにも言われています。
はい、
はい、で今まであのラグビーのワールドカップっていうのは1987年から開催されてまして、最初は出場チームが16チームだったところが、1999年から20チームになって今に至りまして、はい、日本での大会は第9回になります。
はい、
であのテレビ視聴者数ですとかテレビ放映国数とかもその人気を、ね、表してまして、前回のイングランドでは200カ国になってますね。過去3回200カ国になっているというところで、
す
ごい、 いかにこう人気が広がっているかというのが分かるかと思います。はい、テレビ視聴者数もですね、40億人本当かというような気もしますけれども、はい、まあ、延べかもしれませんがね、
はい、
伸びているという状況ではございます。
はい、
でここがポイントなんですけど、あのちょっとね冒頭でひろこさんおっしゃってましたが、ラグビーファンというのは富裕層ではないかという推計がありまして、うん、
はい、
なんとあの所得の上位 10% に含まれる方々が他のスポーツファンよりも 1.7 倍多いというふうに言われてるんですね。なので先ほど話題に出ましたビールなんかの飲む量もちょっとね、
はい、
財布が緩むとパイント数も増えるということになるかもしれません。
財布の紐がすごい緩んじゃう、
緩みまくっちゃいますよね。
緩みまくっちゃうってことなんですね、
はい、で過去2回のじゃあ、はい、ラグビーワールドカップの経済効果を見てみましょうというところで4ページ目ですね。前回2015年イングランド、まあ、英国としますけどイングランドで行われましたと、この時の、外国人観光客数は 40.6 万人という数字になってます。
はい、
で注目の支出額なんですけれども 9.58 億ポンド、まあ、日本円にしますと1770億円という数字になってまして、
はい、
これ人当たり、1人当たりにしますと、2400ポンドなんですが、日本円で当時のレートで言いますと44万円なんですよ。
うそ、はい、
結構な
1人当たりそんなに、1
人当たりそんなに使うのかという、
すごいね、
はい、
44万円って
そうなんです。だから結構期待ができるんですよね、インバウンド消費という意味では。特に10月になってきますと、はい、あの開催中ですよね、もちろんワールドカップ増税ということになりますから、はい、その増税の反動分をこの外国人の方々の支出である程度は支えていただけるかなと、勝手な期待をしているところ、
使ってください、はい、
しているところではあります。で2011年、その前のニュージーランドのラグビーワールドカップはどうかといいますと、外国人観光客数は 13.3 万人、やっぱりねちょっと遠いというところでヨーロッパの方とかが少なくなりましてね、
はい、
そういった事情で減ってはいますが、はい、支出額やっぱりですね 3.87 ニュージーランドドル、こちらは、まあ、21万円1人当たり21万円なんですけれども、でもまあまあ割と支出してますよね。
すごいですよね、
そんなに使うのかという話ですが、使うんですね彼らは。じゃ あ、 あの日本はどうかというところなんですけれども、外国人観光客数は、まあ、最大で50万人来るんじゃないかというふうに言われています。
今回のワールドカップでね、
はいはい、今回のラグビーのワールドカップですね、
はい、
で観客動員数は先ほど申し上げたように180万人というところで、まあ、あの日本各地12都市、うん、愛知県もそうですしね、私出身の神戸でも開催されますけれども、
うん、
そういったところで外国人の方々が行かれるというところで、はい、まあ、経済効果だったりですとか、まあ、恩恵のあるセクターというところも出てくるかなというふうに考えられます。
はい、
で労働市場もですね、2万5000件 の、 あの雇用を生み出すと言われてまして、ちょっと GDP の影響はネットで見ますと2160億円で、まあ、0.04% ポイント、ちょっとちっちゃいかなというところですが、うん、まあ、あの宿泊費交通費などで1066億円という数字も出てきてますので、はい、やっぱりそのインバウンドという というところが期待されるというところであります、はいはい、でここ注目なんですけれども2018年の外国人の1人当たりの観光客支出額って152,594円なんですよ、
はい、
で先ほど私申し上げましたね、思い出してください、イングランドでの1人当たりの観光客支出額44万円でした、
はい、
ニュージーランドでは21万円でした、
はい、
仮にこれがイングランドの数字になるとすれば倍以上ですよねと、
そうですね、
いうところで起爆剤として非常に期待されるところではあります、
はい、通常の外国人2018年のケースで15万円ぐらいなの で、
はい、
今年は違う客層が来るし、
そうですね、
ということでね、
富裕層が来るかもしれないというところに期待されるという話ですね、
はい、
で今回の日本のワールドカップですけども、ラグビーワールドカップですけれども、チケットもすでに販売しているというところでどういうところの国の方々がいらっしゃるかというところが推計でできるようになっていますが、それが6ページ目でして、イングランドの方が多いんですね。イングランド、ウェールズ、スコットランドなんかを増やし、入れますと、まあ、英国から約4割の方々が外国人の、大会に参加するといいますかね、
はい、
会場に来られる方という意味では、
はい、
イングランド系のイギリスの方々が4割占めるというところであります。
そうなんですね。
その時にオーストラリア人が 12.9% で、アイルランド人が 9.4% となりまして、
はい、
まあ、全体 のチケットを購入された方で見ますと海外は 28% というふうになっています、
はいはい、
ちょっとこの数字も覚えていただきたいんですが、なぜそう申し上げたかと言いますと、
はい、
ビールですね。
あ、イギリス人、
イギリス人、外国人の方々非常にビールを飲まれます。
アイルランドとか、
アイルランドとか、
ね、アイリッシュパブとか行ってビール飲みます
ね、
高いけどね。
そうなんですよね、
一杯1000円ぐらいのビールですよね、
はい、キュアさんが、ね、おっしゃってられたように、はい、ハイネケンね、スポンサーでキリンさんがね、
ゆか下にピーナッツ振りまくってね投げまくって
本当そうですよね。
アイリッシュパブとかそうでしょ、
はい、
そう
ですね、
からそのままバンバンバンバン
そうなんですよ、
ガンガンビール飲むってね、
すごい飲みますよ ね、
ね、
次から次へと
本当に、
はい、
缶にならないほど飲んでるようなイメージありますが、
はい、
実は競技会場だけで1試合に10万杯350ミリリットル缶が消費される場合もと言われてまして、その公式スポンサーのハイネケンは国内向けに生産する、まあ、キリンビールですけどね、9月から11月で前年比 2.2 倍の販売を目標にしてますし、ハイネケンの生産は 3.4 倍の増産というほどが聞かれています、
はい、
そうしなきゃいけない理由があるわけですよ、
はい、
このチャートをご覧になっていただければ分かると思うんですが、2017年の1人当たりのビール消費量ですけれども、青字に白い数、文字の国が今回ラグビーワールドカップに出場する国なんですが、
はい、
6位のアイルランドですね、
はい、
これは出場国ではビール消費量1位ですが、
はい、
1年あたり1人ですよ、
はい、
1人 94.9 リットル飲むとビール、
どれぐらい、
分かんないですよね、
じゃあ
ビールの大瓶で言うと約150本、 149.9 本飲むと、
すごい、
これね、 ひどいというかすごいです。ちなみに日本人はどう、
ね、
すごいです、いやすごい
飲みすぎっていうことですね、
は
い、
日本人はどうかと言いますと、はい、ビール大瓶で 63.4 本なので、どんだけかっていうことですよね。もう2倍以上ですよ、うん、もう3倍近いのかな、もうすごい数字になってますけどもね、
はい、
こんな数字になっているということを考えると、やっぱりそのビールの生産量も増やさなきゃいけませんし、在庫も増やさなければいけませんし、
はい、
ちなみにイギリス人ですけれども、イギリス人も結構飲むんですよね、
はい、
彼らはビール大瓶あたり、105本というところで 1.7倍、
はい、
日本人の 1.7 倍です
、はい、好きやもんな、
好きなんですね。2015年の、イングランドのワールドカップでは1人当たり 1.7 リットル飲んだというふうな数字もありまして、これサッカーファンの6倍だそうです、
サッカーファンが飲まないのか、こっちが飲むのかよく分からないですけれども、
どっちかよく分からないですけどね、まあ、そういったところもありまして、
はい、
まあ、特需、まあ、輸送関係ですとか特需はあると思いますが、こういった飲食のところにも日本のセクター影響があるかなというふうに考えられますということですが、
はいはい、
じゃあ開催国の株式と為替のパフォーマンスどうですかというところをちょっと振り返ってみますと、
はい、
こちらね、正直あんまり期待できないところがあります、
うん、
というのがですね、ちょっとね、株、特に為替は4勝4敗で、うん、で為替は特に1987年の時にオーストラリアとニュージーランド共催だったんですけど、
はい、
この、ね、ニュージーランドが、ね、25.7% 上昇したところが押し上げられてて平均 7.7 なんですよね。ただ株価はまあまあしっかりしてて平均 6.5% になっています。ただここのところニュージーランドが優勝してましたが、ちょっとね、弱いパフォーマンスになってるんで、どちらかと言いますとやっぱり優勝国かなというところですね、
はい、
いや日本が優勝してくれれば期待したいというところですが10ページ目になるんですけれども、
はい、
まあ、優勝国の株価の指数のパフォーマンスは、まあ、1987年以降、まあ、開催イヤーの1年間で、平均なんと 11.4% の上昇なんですね。
あ、すごいね。
はい、で特にですね、99年以降でしかちょっと数字が示しできないんですけれども、これ4勝1敗なんですよ、
はい、
なのでちょっと優勝した国のカムカムのパフォーマンスというところはちょっと期待したいな、
盛り上がるんですね、
盛り上がるかなというところが考えられます。為替もね、またこちら4勝4敗なんですが、だからどちらかと言いますとちょっと株価のパフォーマンス見ていきたいなというふうには思います。
はい、
はい、で特にですね、あの現在の状況を振り返りますと、皆さんからずっとご説明ありましたけれども、はい、12ページ目、やはりその世界の金融環境は緩和的なので、
はい、
優勝した国がどこであろうが、このジャブジャブの流動性供給の時にはリスク資産である株に回っても、ね、おかしくないということが考えられますので、まあね、はい、これでもしですか、日本が優勝してしまったらとかね、は
い、しまったらって
優勝できたら
優勝できたら、ね、
とか想像してしまうとね、楽しいですけれどもね、はい、はい、
まあ、世界的に緩和傾向にあるということで金余りですのでね、はい、何かこう一つテーマがあって盛り上がるとそこにシュパッと
そうです、ね、
お金が集まる可能性は十分にあるという、
はい、
そういうセンチメントなんですけど ね、
ね、確実性が問題ですが、まあ、10月のやはり、ね、米中通商協議でね、ちょっとなんとかある程度妥結ができればと思いますが、
今年はどこが優勝候補なんですか。
やっぱりね、ニュージーランドの3連覇というところに期待がかかっています。
あ、本当にニュージーランドは強いです
か、ね、強いですね、はい、
ハカっていうね、
あ、ご存知なんですね、
あのパフォー、これ ね、
ね、はい、なんかそれは知ってます、はいはい、今回もドラマがあったじゃないですか。
ありましたね、
なんとかゲーム、
ノーサイドゲーム、
ノーサイドゲームすいません見てたのに忘れました。ノーサイドゲームは見てたので、
はい、はい、あ、ご覧になってらっしゃるんですね。
あ、見てました。
スポーツにご関心がないというひろこさんが、
あれはちょっとね、あの池江戸潤ということで、
はい、そうですね、
あの面白いですよね、面白かったです、
はい、これで神風が吹いて、はい、日本が優勝するかもという、はい、
となってくれるとね、まあね、サッカーの女子だってね、はい、優勝したことありますしね、
はい、
はい、まあ、ミラクルがあれば日本の景気もバンと増税に負けずに、
インバウンドもね押し上げられて増税には負けずに
ということがあるんじゃないでしょうかと、
はい、
いうことで安田沙保子さんにいろいろとお話伺いました。
ありがとうございました。
安田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。
占えましたぞ、あなたの未来。
え、どんな？
あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康
に注意をして。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。
未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。
あらしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも
全部乗せ一丁。
シンプルにわかりやすく、株式 FX は GMO クリック証券。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好
き。僕も先生好き。
え、もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX はGMO クリック証券。
さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、手帳派、アプリ派、スケジュール管理。
はい、小太郎さんはスケジュールはアプリ派です。ヤフーカレンダー使ってるんです。スケジュール入れると妻も私のスケジュールを把握でき、私も妻のスケジュール、娘の行事を確認できています。買い物メモはメモアプリですが、手書きで矢印書いたりイラスト入れたりする講演会のメモやアイデアは手帳にしてます。持論ですが、今の時代どちらかに偏るより併用するのが一番効率いいかなと思いますということですね。
私の知人が会社で同じカレンダーでスケジュール管理してて、社員の皆さんのね、自分のスケジュール誰かが間違って消しちゃって、自分が消してないのに、はいはい、それでそのスケジュールすっぽかしちゃったことがあったっていうんで、やっぱりちょっと怖いんですよね。
そうですね、
全面的に
全面的に信用しちゃうと。
そう、スマホだけでやるとね、
そういうこともありました。
ネット障害とかも怖いですよね。
そうですよね、アクセスできなかったら、はい、見れないってこともありますね。
はい、
はいはい、こちら月丸さんからで、私は断然紙の手帳派です、
はい、
ノルティシリーズの時間軸が縦表記になっているバーチカルタイプのものを 愛用しています、うんうん、自分の手で書くことで記憶にも定着しますし、予定も整理されていくような気がしています。また簡単な日記や日々の体重なども記入し、体調管理などにも役立てています。
体重を
書くんですね。ですね体重まで
体重を書くんですか。
あ、まあ、レコーディングダイエットですけど、ほぼほぼ、ね、
そうですね。
あれはまあ食べ物書きますけど、こっちは体重書いてる。
すごい
すごいですね。
はい、続いてはのりさんからです。自分は卓上カレンダーに書き込んで管理しています。目に見えるところに置いてスケジュールを把握するようにしないと、結局スケジュールを忘れて後から慌ててしまうなんてことがあるからです。卓上カレンダーでデスクの上に置いておけば、目についてスケジュールを失念することもありませんと、うん、
まあ夫婦の連絡はやっぱり冷蔵庫の前やね。
やってらっしゃるんですか。
いやいや、もうあれが一番、あれはもう手っ取り早いもん、あの冷蔵庫の前のところに置いてるこのマグネットであるやつ、あれが一番あれが一番間違いないわ。
間違いないんですか。そこに2人、2人というか家族の、
まあ、家族の、まあ昔書いてましたよね、あの息子の、あのなんとか試合とか、なんか娘のなんとかとかね、はい、
そうですか。いろんな形があるんですね。
冷蔵庫の前が一番やっぱり見ますからね。
そうですね、必ず行きますもんね。
行きます、開けますもんね。夜寝る前と朝起き一番必ず行きますから
。間違いない
間違いない間違いない
というものすごいアナログですけど、はい、
はい、時計の針は11時25分回っています。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、今日は延長戦でございますので、最後にスケジュールのね、
はい、
注目スケジュールやっておきましょう。
はい、さあもうね、今日9月25日ということで、来週火曜日から10月に入るんですね。
そう、明日が株式相場は配当権利落ちですね。
あ、
明日で最終売買日ですね。
はい、はい、そうなると、まあ、ちょっとその再投資による株の支えがあるんじゃないかなって話も今週はね、うん、
言われてますけどもね、
うん、あるんですけど、どうなんでしょうか、はい、さあ来週になると10月1日は日銀短観が出てくるということですから ね、まあ、景気どうなんですかということをまたね、うん、ここで区切りとして、それからあの10月の日銀では、景気動向とか物価とか再点検するなんていう報道があるんですが、はい、うん、再点検することによってなんか政策の変更もあるんじゃないかなんていう憶測も出てるんですが、どうですか。
あ、ファイティングポーズあ、にじましてるだけで、
はい、
あの2016年の時には、
はい、
あのもっとはっきりと書いてたんですよね、
はい、
点検のみじゃなくて、あの政策みちょっとはっきりとした言葉は忘れちゃいましたけども、
うん、
もっとはっきり書いたんですけども、今回は点検のみなんで、
はい、
やらなかったとしても逃げられるようにしてる。
あ、なるほどね。
できればやりたくないんで、
はい、
うん、
じゃあちょっと匂わせてるだけで、
あのその皆さん金利下げてきてるので、
はい、
日銀だけやってないじゃないかって
そうそうそう、今そんなことは言われてますからね
でも円高に行かなければいいんですよ。
はい、うん、今んとこなんとかね。
でもなんかもしかしたらもう行かないんじゃないかな、
円高。
円高、
あれなんで行かないんですか。
いや、日本の体力が落ちてんじゃないですかね。
むしろ日本売り、
ちょっと日本に投資するっていうものがもうないんで。
ないですね。
ないんですよね、うん、だから戻す必要、あ、まあ、あのどうしても金が必要になって戻すっていうことしかないんで、うん、何か投資するっていうともう国内ないですし、もう外しかないんですよね。
企業もね、M&A ですとかね、割と外に出ていってるし、
結局 M&A だとほとんど海外でやってるんですからね、はい、日本はね。
そうですね。
そうすると最終的にあの大きなトライアングルは上抜けかもしれない、
かもしれないということですね、うん、はい、今日は月1延長戦ですので、この後30分生放送あります。ここまで島里由紀さん、安田沙保子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きご覧ください。
証券プレゼンツ、
北野誠のとことん投資やりまっせ、月一延長戦。 さて改めまして北野誠の特等投資あります月一延長戦の時間がやってまいりました。
はい、通常はこの YouTube ライブの配信のみで行っている延長戦はこの月末だけは本放送込みで30分の拡大版でお届けしております、はい、拡大版は前半広瀬隆雄さんに電話をつなぎまして、はい、アメリカの今のホットな情報をお伺いするとともに後半ではまこっちゃんにちょっと吠えていただくということで今日の吠えるテーマ何ですか？
まあ、あの消費税増税の混乱ですね。
混乱してますよね、
はい、いやもうちょっと10月からほんまにいろんなところでなんか大混乱が起きると思いますよ、はい、
なんかすでに起こってるって話も
起こってますけど、特にあの僕が思うのは、うん、はい、あのコンビニエンスストアって今ほとんど外国人の方がよく働いておられるじゃないですか、
はい、
そこでまたイートインとか、はい、まあ、それをどう判断するんだろうと。
あれだって自己申告なんだよね。
いや、まあ、結局だからまあまあ
8%に、
まあ、まあ戻ってきて食べられてもどうしようもないしねと思うんですよね。
はい、はい、ということで、消費増税目前ということでこれに関して誠さんからいろいろとお話しいただきますということで、はい、広瀬さんと電話がつながったようです。では早速月一延長戦進めてまいりましょう。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。
さてここからはマーケットホットラインです。フロリダ在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんと電話がつながっています、はい、広瀬さん
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最近ちょっと驚いたのがトランプ大統領の弾劾ですね。はい、はい、あれちょっと僕らもなんですかこれって言ってニューヨーク市場もちょっと慌てました、
ね、ギャブから棒に出てきた材料なんですけれどもギャブから棒、
はい
結局トランプ大統領がウクライナの大統領と電話したときに、うん、ジョー・バイデンさん、まあ、この人は、民主党の、まあ、2020年の大統領選挙候補の一人なんですけれども、はいはい、彼と、まあ、彼の息子の身辺に何かつけ込む弱みがあるんじゃないかと、うん、いうことを調査してくれというふうに頼んだんですね。
うん、
これあのついさっき、電話記録が公表されて、
あ、
でそれ私も読んだんですけども、
はい、
まあ本当に一行ぐらいちょろっとあの言及してるだけですよね、
うんうんうん。
だからこれで背任行為に当たるのかなっていう、ちょっとなんかあのそういうふうには僕には読めなかったですけれどもね。
はいはいはいはい。
で、アメリカ政府はウクライナに対して、まあ、経済援助をしてるんですよね、
うん、
でその援助金っていうのは、まあ、議会の承認も得てちゃんともその国の手続きを踏んで渡すことになってるわけですけども、うん、それをトランプ大統領が一瞬、まあ、一週間ぐらいね一呼吸なんかストップした、それって良くないんじゃないかと、まあ、そういうことですよね。
まあ、でも言うてもこれあの下院はまあ半数でいいですけど上院がもうほとんど共和党でしょ
そうなんです。
うん、
弾劾投票というのはまあ2段階に分かれてて、
はい、
まずその大統領を弾劾すべきかどうかのその動議を起こすのは下院の仕事なんですよね、
はい、
で今回ナンシー・ペロシ下院議長が指示したのは、
うん、
下院司法委員会に対してこれあの違法性がないか調査しなさいという指示を出しただけなんですよ、うん、
はいはい。
だからその委員会がいやこれだけでは弾劾できませんっていうふうに言う可能性も十分にあるんですよね、
う
ん、
そう万が一まあ過半数取ったとしても上院がね、うん、
はい。で過半数を取った場合、
はい、
今度はそれが上院に回されて上院はスーパーマジョリティつまり、3分の2のあ、まあ、イエスが必要になるんですよね、うん、それはまあ言い換えれば67票ですか。
ああでもそれはもうね共和党が過半数占めてるから無理ですよね
無理です、
う
共和党が53議席占めてますんで、はい、どう転んだって67の賛成は得られないと思います。
だからまあ、
ただまあ材料としては、はい、まあ、昨日1日で折り込みでもうそれでおしまいと、うん、そういう性格の材料だと思います、
ね、あと、まあ、FOMC もまあ予想通り 0.25 引き下げられて 2% になりましたけども、
はい、2% になりましたですね。
なんかこれはどうなんですかね、あの今回の決定にもなんか反対意見も出てるしみたいなところでどういうふうに呼んでいったらいいですかね。
はい、まずジェローム・パウエル議長のやり方と、ベン・バーナンキあるいはジャネット・イエレン前議長とのやり方ではちょっとアプローチが違うんですね、
はい、うん、
で、バーナンキとかイエレンはなるべくコンセンサスをまず形成して、うん、でみんなの意見が揃ったところをその、まあ、公に対して見せる、うん、それに対して、ジェローム・パウエルはね、いや、メンバーの意見がバラバラに分かれてるのはいいことなんだと、うん、だからその FOMC の苦悩してる様子を世間に知らせようじゃないかと、
うん、
で今回の場合は3名反対意見が出ました、
うん、
そのうち2名は利下げに反対、
うん、
残りの1名はもっと利下げしろと0.25% じゃダメで 0.50% にしろという形で意見がとっちらかってるわけですよね、
はい、
それをわざとパウエルは見せたわけですよ、
うん、
で、それを見せること その効果としてはあの、まあ、FOMC のメンバーもいろいろ悩んでると逡巡してるのだと、
はい、
だからその一気に利下げ利下げ利下げとドカンドカンドカンといくような雰囲気じゃないですよというのを遠回しに婉曲に、まあ、表現しているというふうに、まあ、フェドウォッチャーなんかは言ってますよね。
これでいくとだからやっぱりもうそんなにあれですかね、もうやっぱり打ち止め感が出てるっていうことでいいんですかね、
はい、う
ん、
あのそういう理解でいいと思います。
うん、
で今回の利下げは、まあ、利下げするにあたってパウエル議長がこれは予防ですせと、うん、いうことを言ったんですよね、
はいはい、まあ、あくまでもこれは予防的な利下げですよと、はいはい、
だから景気悪くないけど予防的に下げますよ、
うん、
世界情勢悪いからっていう、うん、そういう、まあ、断り方だったんですね、
はい、
で過去の歴代の FRB 議長、うん、FRB 議長で同じことをやったケースが1回あって、
はい、
それはアラン・グリーンスパン議長が95年に全く同じ口調でこれは予防ですよという利下げをしました、
うん、
でその時の株式市場は良かったんですよね、
うん、
だからあの時のパターンを再現したいというふうにパウエルは考えてると思います、う
ん、なるほどね。
でその時は全部で3回利下げがあったんですよね、
はい、
0.25% 刻み、
うん、
つまり小さな利下げを3回繰り返しました、
はい、
今回はこれまでに2回、
はい、
なんでまあどっちにしろあと1回か2回ぐらいでおしまいにしようよねって、
うん、
打ち止めにしようかねってそういうオーラが出たらマーケットにとってもいいし経済にとってもいいだろうと、
うん、
そういうまあ軟着陸を試みておるということですよね。
ということはあの広瀬さんが考えるにはアメリカ株は、まあ、ちょっと、まあ、買いの状況に
買いだと思いますね。
あるということですよね。
そんなに不安は今ないということでいいですね、は
い、ないと思いますね。
うん、
だから世界を見ると不安だらけですよ、
はい、
いろいろ米中貿易戦争とか ね、
そうですね。あ、その今米中貿易戦争はこれまあ10月の2週目あたりから、はい、多分再開されるんでしょうけど、
はい、
再開されると思います。さん的にはどういうとこになっていくんですかね。
はい、局地的にというか局部的に、
うん、
双方が、ま、あの折れて、
はい、
小さな合意が発表される可能性があると思います、
うんうんうん、
具体的には中国がアメリカから農産物を買い付ける、
うん、
それと引き換えにアメリカはファーウェイ、会議術ですよね、 に対する、まあ、制裁を部分的に解除すると、うん、まあ、そういった形で少し歩み寄って、はい、で、アメリカの中西部の農家の人たちに今ものすごいプレッシャーかかってるんですけども、
いやもうだって
農産物が売れなくなってるって、
そう、農産物がね、穀物がだ、あれはやっぱり穀物っていうのはやっぱりあのね、日持ちのこともありますから、はい、限界ありますからね。
そうですね、うん、それとあの日本と大きな違いはですね、うん、アメリカの農家っていうのはすごいスケールが大きいんですよね、はいはい、ビッグビジネスなんですよ、
はい、
で思いっきり借金して思いっきり大きな機械を買って、はい、それをまあ借金あの返済しながらあの、うん、農家を経営していくっていう、そういうまあ大規模農業ですんで、
はい、
その売上高が上がらなくなるとすごいあの首が回らなくなるんですよね。
で実際にその中西部の農家の方々はやっぱトランプ支持者でしょ。
はい、これまではその自分にとって明らかにネガティブになるにもかかわらず熱烈にトランプ支持してたんですよね、
うん、
だけどいくらなんでももうきつくなってきてるんで、はい、そろそろここで何とかしなきゃっていう、そういう局面でしょうね、うん、
この間中国の視察団が急に帰ったのはムニューシンさんが返したみたいな、はい、あれはどういうことだったんですか、ね、
あれはですね、はい、アメリカ側の方の事情で、
はい、
あのちょっとアレンジできませんっていうことで返したらしいんですよ。だからあの報道のされ方としては、
はい、
中国の代表が怒って帰っちゃったみたいなね、
そうなんですね、
そういうオーラが出たんですけども、いやそれはそうじゃなかったんですよね、はい、アメリカの方がすいませんアレンジできませんということで返したらしいです。
ただそれだけだったんですね、
はい、
まあでもそこの小さな合意はあるかもしれないけど、これまで発表されていた関税はどうなんですか、維持される場合もありますかね。
はい、それを整理するとですね、まず10月15日に、うん、2500億ドル相当の中国からの輸入品に関する、関税、
うん、
これが現行の 25% から 30% に引き上げられます、
うん、はい、
さらに12月15日に1600億ドル相当の中国からの輸入品、まあ、これは消費財が多いんですけども、うん、それに関しても 15% の関税がかけられます、
うん、
でこれらは多分その小さな合意の対象には入らないと思うんですよね、
うん、
だからこれは避けられないような
感じだと。これはやると、
はい、はい、やるということですね。
はい、じゃあこれがやるということになっても、その小さな合意があればマーケットそれほど動揺しないように。
動揺しないと思いますね、
うん、
むしろその蕎麦屋の出前みたいに今やってます頑張ってますからっていう、それがアピールできれば、
はい、
あの完全に対話がブレイクダウンして、
はい、
絶好状態というのをマーケットとしては勘弁してほしいと思ってるだけで、それ以外は全て OK なんですよ。
あ、5月の時は完全に一回決裂したっていうことでしたもんね。
そうですね、あの時はね、
はい、
まあ、11月ぐらい
あのような状態にならなければ OK です。
なるほど、11月ぐらいにまたひょっとしたらトランプ大統領と会談する可能性があるんですかね。
はい、そのチャンスとしては、
はい、
10月31日から11月1日にかけてバンコクで開かれる ASEAN サミット、
うん、あ、
そこでまあ世界の首脳が集まってくるんで、
うん、
トランプ習近平会談が実現する、まあ、うん、チャンスというかウィンドウがそこに一つあります、
うん、
もう一個は11月16日17日にチリのサンティアゴで開催されるアジア太平洋経済協力サミットですよね、
うん、
そこでも首脳が集まってくるんで、そっちの方でトップ会談が持たれる可能性もあるということですよね、
うんうん、まあでも日本とのね、あの、まあ、言うてみたら二国間も貿易協定も、はい、まあ、ほぼほぼこれで、はい、まあ、車には関税をかけないってことと、
はい、
まあ、穀物はいっぱい買いますよということ で、ね、まあ、取引したみたいですけどね、うん、
はい、アメリカとしてはね、日本、ベトナム、インド、メキシコ、そこら辺あたりの国は、まあ、手加減してやろうと
うい
うふうに考えてるのね、
はい、
で EU に関しては、 ゴリゴリその関税かけていこうとドイツ車に対してね、うん、それがまあアメリカのスタンスだと思います。
なるほど、
ね、ドイツには厳しいんですね。
ドイツには厳しいですね。はい、わかりました。広瀬さんどうも今夜もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
失礼します。
コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆夫さんにお話を伺いました。以上マーケットホットラインのコーナーでした。
GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得、多くのお客様にご利用いただいております。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気、またサポート体制も充実しています。 FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券、選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては、価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて、手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。
さてここからのコーナーはやりますマンスリーニュースのコーナーなんですが、今マーケットドル円が上がってますね。でユーロドルが下がっている、でドルインデックス上がっているということで、まあ、全般ドル高の様相を呈しています。23時に発表されました8月のアメリカの新築住宅販売件数、予想が66万件のところ71.3 万件と強いですね。
強いんですね。今108円台行きました。
108円まで行ってないです。107円65というところですのでね、うん、ただまあでも強いですね。ずっとじりじりじりじりドル高で、ダウ平均も今92ドル高というところですので、うん、まあ、昨日ねちょっと、ウクライナの大統領とトランプ大統領のね、うん、通話記録のトランプの弾劾というのがあって下がったダウ平均ですが、うん、まあ、今ちょっと強いという状況ですね、うん、
ただしやっぱり景気いいんですね。
景気いいということですね、うん、はい、まあ、あまりこの弾劾については、まあ、公表されたんですけど、まあ、先ほど広瀬さんが言っていたように、ジュリアーニ氏を送ってほしいと依頼したのはウクライナ側だったという一部報道もあって、うん、まあ、大した話じゃなさそうですね。
いや
もう
全然出したことないんですよね、うん、
はい、マーケットは今安心感にちょっと包まれているというような印象です、うん、はい、ではここでまこっちゃんのマンスリートピックです。
皆さんでもまあ10月からもうね、来週火曜日から消費税が 10% になるということなんですが、はい、これほど分かりにくい消費税の導入の上げ方も珍しいなというのはまあ、小手先だけ半年間ぐらいポイント還元制とかいろんなことやるんですけども、だからもうこの現金かキャッシュレスか大手か中小企業かとかで実際の話 10% まあイートインとか外食も含めて一体皆さん多分払っていく金がこれは 10% なんか 8% なんか 5% なんか 3% なんかようわからんと、なんか 2% 戻っていくとか、だから今スイカなんかも登録したら来年6月30日までは半年間は、しかもそれも交通電車乗るときは全然消費税関係ないんですけど、はい、コンビニとか買い物したときにスイカ使ったらポイントは何%か戻ってきますよ、登録してくださいねっていうのをもうやってるんですけども、はい、特に僕もそれやりましたけどすげえ分かりにくくて複雑で、
はい、どのキャッシュレスのねその仕組みを使ったら一番お得なのかも分からないですし、うん、はい、あとなんかマイナンバーと紐づけるっていう話もあるよね。ああ、そう、だから
今出てきたのは、うん、マイナンバーカードをちゃんと作った方にはポイント還元を延長しようとか、うん、いやもう
なんかだから現金じゃなくてキャッシュレスにしたいという、ね、
そうだからキャッシュレス化は当然もしたいんですよ、うん、もう1円玉とか5円玉とかはもう極力作りたくない、発行もしたくないしと、
それをこの増税と一緒にやっちゃおうというところで、
はい、
各社違うこういろいろなね、
そうなんですよ、
キャンペーンもやるし
やるし、だからもうこれね多分皆さん何がお得かなんかという分かんないし、しかも10月1日から本当に大混乱がもう目に見えて分かると思います。 もうみんな今なんか、みたいな感じになっておられるとこ多いし、実際に、先頭で働いておられる従業員の方々が、ちょっともう、これどうなんのかなとかっていう世界になると思いますよ。
そうですよね。なんかだから持ち帰りなのか、そこで食べるのかで、また税率が違うということで、なんかお菓子の景品なのかお菓子なのかっていうところで、
そこもややこしくて、も
うそこでなんか違うみたいですね。
そうなん、僕はもともと消費税増税は大反対の人間なんで、はい、それやったらもう本当にちゃんと税金を取りましょうよと思うし、で、こういう政策では、だから結局お金を稼いでる方と稼いでないとか年金生活の方とかも含めて消費税っていうのはみんなにもう本当に平等に取られてしまうんですけど、実は平等に取られることがそんなにいいことなのかって言ったら、稼いで現役で働いてる人と働いてない人が同じように取られていくってやっぱちょっとおかしいですからね。
そうですね、頑張ればね、これから将来の、ね、所得が増えるという人たちと、絶対にもう変わらないという人たちが同じという税制ですからね。
そう、税制でみんなが、みんながそれぞれ、同じ平等の負担じゃないかって言うんですけども、やっぱりこの政策は僕はあんまりにもちょっとなんか、で、ましてや、今日本の場合は特に団塊世代の人たちが定年退職ドバッとするわけですから、はいはい、それはやっぱりものすごくやっぱり消費は冷え込むのも間違いないなと思いますね。
はい、また消費税っていうのは消費することに税金がかかるので、はい、消費が控えられちゃうっていうね。
そうなんですよ。
なんか使うことに罰則を与えてるようなものなので、その考え方自体がどうなんだっていうね。
そうなんですよね、はい、だからもう、選挙でね、当然公平に選挙やって選ばれてて、安倍政権が、その前の野田政権がもともとやって、それを3党合意でやって、
ですから、
ここまで安倍政権もずっとやらなくったけども、最後
2回見送ったんですよね。
見送ったんですけど、やっぱり財務省のやっぱり最後はなってしまって、で、特によく読んでても、その還元するポイントとかもよく読んでも、ほとんどの方は多分理解できないと思うんですよ。これがでね、理解できない制度を作った官僚の価値なんですよ。
あ、勝ちですか。
つまり、すぐ、お説明してもうて、はい、分かりましたって理解できるような、政策作ってるとこはダメで、はい、一遍聞いてももう分からんから、もう聞くのやめよう、考えのやめようって、もう国民が諦めるような政策を複雑に作れば作るほど官僚が勝つってことは、この国の一番最大の僕は欠点だと思いますけどね。
そうですね。税制そうですよね。なんか、あとその申告しないと還付されないものとか結構いっぱい
あ
って
。もういっぱいありますよ。僕も多分、小橋さんはだいぶ先でしょうけど、はい、僕は年金もらうのあと5年なんで、はい、年金もらうときも一度で年金がもらえる手続きが一度で終わると思わないってみんなが、年金申請しに行ったやつがみんな、あんなに、なんで俺らが払ったもん年金申請するだけで処理のやり直しを何度命じられて何度やらされるんだろうって。いうことなんですね。
複雑化することで、なんかなるべく払わないようにしてるんじゃないのって思っちゃう、ね、
だから複雑になればなるほど国民が複雑なもんに理解できないほど官僚の価値なんだなと思いますね。
ということなんでしょうかね。悲しいですね、
悲しいですね、はい、株式市場的に言うと、でも輸出の大手大企業は還付金が増税で増えますので、
はい、
だから輸出企業に関しては株価は買いですね。消費税が上がるために利益は当然上がりますから、
だから大企業は消費税増税賛成なんですよね。
賛成なんですよね。経団連は基本的に消費税上げることを賛成していると。
賛成なんですよね、
でもそれやったら経団連の皆さんにお願いしたいですが、給料をもっと上げてください。
そうなんです
よね。こんだけ内部留保が溜まってる国で、なぜ消費税を増税しなければならないのかってちょっとわからないですからね。
はい、本当に可処分所得がやっぱ減ってますよね。税金がやっぱ本当に上がってるので、ここのとこ、
多分サラリーマンの方ちゃんと明細見たら本当にいろんなもん上がってますよ。
そう、使えるお金が減ってるっていう実感がある。
僕らみたいに毎年申告してる人間が、保険料金が年々上がって
るの
はちょっと今年びっくりしましたので、
本当びっくりしました。
はい、ということでございます。
はい、ということでマーケット、今何、ダウ平均$163高、ずいぶん上がっています。
いや、昨日下げたのがちょっと別やったんですよ、
はい、時計なりは11時54分回っています。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、ということで、まあ、昨日のあれはもうダウは、まあ、あれ見たらなんかもう単なるごまかしてが、まあれですね。
なんででもね、その断崖って言っても、うん、到底無理じゃないですか、上院下院のね、はいはい、まあ、そのバランスから考えても、うん、民主党ってでもああいうことするんですかね。
いや、まあだからちょっとね、でもね、やっといたら やったらやったで、また結局ああいうのちょっと、まあ、あのもう選挙の前にちっちゃいダメージでもやる、もともと断崖なんかやる気ないんですよ、はい、どうせやれないんですから、
うん、そうなんです
ね、やれないけど やるような感じでちょっと、まあ、この次回の大統領選に向けて、うん、やっぱり戦う姿勢というかやりますよね、
はい、うん、まあ、何もその材料がね、まあ、悪い材料がなくなるとやっぱり上がっていく相場にならざるを得ないですね、うん、お金余ってるわけですし、うん、緩和してるわけですから、うん、不安材料が消えれば上がる相場ということで、うん、じゃあ不安材料があると下がるのかというとあんま下がんないっていうのが今年の特徴かなという気がしますよね、
うん、はい、だからもうトランプ大統領がなんかつぶやくぐらいが一番、中国とのやり取りが一番やり中国に対する感想というか自分の思いを言うと株価が下がるということですけどもね、
はい、来週は10月1日中国建国70周年の記念の、ね、うん、軍事パレードなんかもあって、中国1週間ぐらいお休みになりますので、うん、
お休みですから、はい、
そうするとまあしばらくちょっと中国勢が休むということで、マーケットまあしばらくまた閑散になるかもしれないと、うん、人民元相場も、ね、動かなくなるので、
そうだから、まあ、うん、10月 の, 10あの真ん中の連休、うん、あれを抜けた10月15日ぐらいから相場がちょっと動き出すのかなって感じですね。
そうですね、
そこがだからやっぱりあのトランプ大統領と習近平さんのこの二国家主席との話し合いがどうなるかですよね、
うん、あのなんとなくこうみんなね結局ダメだろうって思ってるところもあるんで、うん、もしダメじゃなかったら上に上がるのかなって気がしますね。
でも今日の広瀬さんの話じゃないけど、一部はやっぱりちょっと取引して多少はなんか動きあると思いますけどね。
まあ、やっぱりダメだと株価崩れて、トランプ大統領 も来年年が明けるともう大統領選挙に向けて、
うん、でも中国は意外とトランプ大統領に辞めてもらいたいと思ってるでしょうから。
もちろんそうですよね、
はい、だからそこで変な妥協する気もないから、もうお互いこれチキンレースの戦いになってますから ね
どうなるんでしょうかね、うん、まあ、日本は本当に来週から消費増税と、
多分コンビニ大混乱になるかと思いますけど大丈夫なんかなと思って、
実際ね、あの本当に このね、ここで食べるのか外で食べるのか持ち帰りなのかで違うっていうところが、
そう、
あの判断は店頭でレジ打ちする人の判断になるわけでしょ。
まあまあ自己申告書持って帰ります言って、うん、それがあともういちいち言っても怒らないですから。
そうです、
ね、戻ってきたじゃないですかとか言って
で、ね、いちいち取り締まってらんないですよね。
いやだってもうだからみんな多分 8% で中あの持って帰りますって言うと思いますよ、うん、はい、
はい、ということで、お別れの時間が近づいてまいりました。もうねそろそろ12時になりますので、皆さん眠いでしょうということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
ではまた来週です。
おやすみなさい。